復活節の第三手術を迎えました。イエス様の復活はこの私たちの生活にどんな影響を与えているんでしょうか。まず第一に考えられることは、この喜びが与えられています。イースターでは毎回このペテロについて取り上げますが、今回もこのせっかくの一年に一回しか語れないペテロの稲見のところですから、まあそれをまあ取り上げました。それは私たちはペテロではありませんけれども、ペテロのような存在であるということです。このそれはペテロはイエス様に捕らえられた時に、十字架にかかる前に三度もこのイエス様を知らないと否んだことであるわけです。それでもイエス様はペテロを愛して、本当にこの大きな期待をかけてくださっています。私たちも日々の生活の中でペテロのように、この自分にとって都合悪い時はキリスト者であることを隠したりします。そういうことがあるのではないかなと思うんですね。それでも神様は私たちを愛して一人一人に期待しているわけです。ペテロに、この、私の羊を飼いなさいと言って、羊っていうのは動物の羊ではなくて、ここでは人間に例えて言ってるわけです。で、羊を飼いなさいと。イエス様ご自身がこの世を去った後の教会を委ねるために、こういうふうに語ったわけです。ペテロが何度も死を裏切ってもイエス様はペテロを愛して、この期待してくれてるわけです。これに対して、ペテロはどのように答えて言ったのでしょうか。ある人は、まあ、これは、イギリスの文学者が、有名な文学者が言った言葉で、こういう言葉があるんですね。人間というものは経験によって生きるのではなくて、期待によって生きるものである。っていうんですね。人間というものは経験によって生きるものでなく、この期待によって生きるものである。期待されるということは人間にとって生きるか死ぬかほど大事な出来事だっていうわけです。確かに分かりやすく言うと、学生であれば、学校の先生に期待されていれば、それに応えようとして、一生懸命やる気が出てくるんです。会社であれば、上司に期待されていれば嬉しいし、これは本当にプラスのストロークなんですね。このマザー・テレサに言わせると、たった一回の微笑み、人にこう微笑む、それだけで世の中を変えるとこう言われたんですね。微笑み、これは大きなプラスのストロークです。人にかける期待、これは大きなプラスのストロークなんです。反対にマイナスのストロークは人間を下手すると死に追いやる、人間の歩みをストップさせてしまう。マイナスストローグっていうのはそれほどの怖いもの。それはマイナスストローグっていうのは相手を拒否するとか無視するとか怒るとか、そういうことです。人間は期待されるとか、このプラスのストローグ、本当に優しい愛から出る言葉ですね。それは生きがいをもらうことになると。生きる希望が出てくるっていうわけですね。それがペテロは神様から 復活のイエス様から期待かけられたんです。これはペテロのみならず、私たちもペテロと同じ立場にいるものですから、私たちにもこのようにプラスのストロークが送られているんです。もしかしたら、仕事をしている人で職場でマイナスのストロークばっかりかけられている立場の人がいるかもしれませんけれども、しかし逆に神様からペトロのように期待をかけられていることを本当に知って、これが自分のものになっていれば、この世でのどうのこうのは気にすることでもなくなって、その結果その人の考えも変わって良い方向に解決していくんです。それほどまで期待をかけられるということは人間にとって大事な出来事なんです。さて、今日の聖書の箇所はペテロが自分で作った心の傷ですが、イエス様に期待されて癒されていくわけです。その過程をここで挙げられているんです。この心の傷ははっきりと見える形では現れませんが、大変なものであります。むしろ体の病気ならば血液のデータに現れたり、心電図に現れたり、レントゲン写真に現れたりしますから治しやすいんですが、この心の病は大変です。イエス様が裁判を受けていたとき、ペテロはイエス様のことを3回も、そんな人を知らないと否認しました。ついこの間のことでした。そのことを激しく泣いたその涙はまだ乾ききっていないし、心の傷は重くのしかかっていたと思われます。彼は以前、イエス様のためなら命も捨てますと誓ったこともありました。その時は本当にそのつもりで決心するんです。私たちもそうです。人間っていうのはそういうものではないかなと思うんですね。その時本当にそのように誓ったはずなのに、いざその時になったら誓った通りにいかない。人間の姿ですね。イエス様はすでにペテロの心を察しておられたようです。今週の聖書の箇所はそういうペテロの傷がどのようにして癒されていったのか、主の働き人として変えられていったのか、その過程をここであるわけです。まずイエス様は弟子たちがこの知らないところで彼らのために炭火を起こして魚を焼いてパンも準備していた、そのところのところから入ってるんですね。その前はイエス様が捕らえられて十字架で死んだ、その時にその後に弟子たちはガリラヤ湖に戻ってきていて、そして夜中中魚を取ってたけども全然取れなくて、そういう時に復活のイエス様が現れて、網を右の方に置きなさいって言ったらいっぱい魚が取れた。その後の出来事ですね。陸に上がってみるとイエス様は炭火を起こして魚も焼いてパンの準備をしていた。朝食の準備です。そして弟子たちが上がってきたら、みんな黙々とイエス様に出会ったけども黙々としてるんですね。したらイエス様が、さあ来て朝の食事をしなさい。これはここでは本当に食べるパンとか魚のことですが、これは私たちにも日曜日の朝、さあ来て朝の食事をしなさいと礼拝に招いているというふうにとってもいいと思うんですね。さあ来て朝の食事をしなさい、日曜日の朝、これは礼の糧をいただくためにこうして皆さん来てるわけですよね。これはいい言葉だなと思うんですね。さあ来て朝の食事をしなさい。イエス様は復活のイエス様そう言ってくださってるんです。そしてここでお腹を満腹させるまで食べさせられたわけです。でその後にイエス様が本当にこの弟子たちに期待してますから、この まずイエス様は個人的にまずペテロに話しかけるんですね。第1回目のやりとり、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛してるかっていう、まずペテロに本当にそのように言うんですね。この人たち以上にっていうのは、そこにいた弟子たち以上にですね、愛してるか。そしたらペテロは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私、そしたらイエス様は、私の子羊を飼いなさいと言われました。ここでペテロとは呼ばなかったのが一つのこれ課題なんですね。ペテロと呼ばないで昔の名前、ヨハネの子シモンって呼んだんです。なんでそうしたのか、これはしかしペテロの期待の呼びかけだと思うんですね。昔の名前で呼んだんです。なんであなたはペテロと改名されたのという裏にはそういうふうな問いかけがあるはずです。だってこのペテロになったんですから、改名されてペテロですね。その前はシモンだったんです。その時、昔の名前でシーって昔の名前で呼んでですね、ペテロの子シモン、ペテロの子シモン、ペテロ、あ、ヨハネの子シモンというのはですね、ペテロというならあんまり大したかあんなですけど、昔の名前で呼ばれてるんですね。これは以前にペテロヨハネの子シモンだったのは改名されてるんですね。で、どういう時に改名されたかっていうと、それは引かなくてもいいんですが、マタイの16章にあるんですね。こういうふうな言葉があるんです。イエス様が、このペテロに会った時に、あなた方は私を何者だというのかっていう問いかけをしてるんですね。そしたらペテロが、その次はシモンですね、あなたはメシア、生ける神の子ですってはっきり信仰告白したんです。そしたらイエス様は、あなたは幸いだ。人間ではなく私の天の父。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父。そしてその後で言うんですね。あなたはペテロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。ペテロの信仰告白の上にこの教会を建てると言ってくれたんです。だからこれはペテロの信仰告白ですね。あなたは生ける神の子ですって言った信仰告白の上に教会を建てるって言ったんです。で、この後に天国の鍵を与えることが言われてるんです。だからカトリックでは、このところを教会の、この鍵、天の国の鍵をもらってるのは教皇様で、ね、ここに教会を建てる。ですね。天国の鍵をいただいてる。プロテスタントではこれは岩の上に信仰告白の上に教会を建てるということをして、私たちはこれをそのように信じてるわけですね。ともかくそういうの、これはマタイの後で見てみてください。マタイの16章ですね。で、この時に解明されてるんです。だからそういうふうな重大なことがあってるわけです。で、名前を変えられてる。そこを、その時を思い出させるかのように、シモン、ヨハネの子シモンってこう呼んでるんですね。で、主のために命も捨てますってまで使った、ペテロですね。その人に、この人たち以上に私を愛してるかって、周りの弟子たちを指して、そういうふうにして、一緒にいた弟子たち以上に自分を愛してるかと問われたわけです。ペテロは過去において、私は他の弟子たちがイエス様を見捨てることがあっても、自分だけは見捨てませんとも言ったんです。しかし彼は十字架の出来事の時に逃げてしまった。そういうペテロの思い上がりのことに対してもここがあるのかもしれません。本来ならば、イエス様のこの一言でペテロは、その傷を思い出して、主よ、本当に申し訳ありません。 というふうにして、イエス様に謝ればいいように思うんだけども、しかしそれはなかったんですね。そして、悔い改めの言葉も出てこなかったわけです。そして、私は、あなたを愛してるのはあなたはご存知ですって、そういうふうに言っちゃったわけですね。イエス様は、こういうふうなペテロに対して、また2回目ですね。2回目もまた言いました。2度目に、ヨハネの子シモン、私を愛してるか。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛してることは、あなたはご存知です。私の羊の世話をしなさい。ですね。一回目は、やっぱり言ったかどうかあれですけど、一回目も、あれですね。私の羊を飼いなさい。子羊を飼いなさいですね。一回目は、イエス様、子羊を飼いなさい。二回目。羊の世話をしなさいと言いました。で、一回目と二回目の違いは何かっていうとね、一回目はこの人たち以上にってあるけど、二回目はその言葉はありませんでした。ペテロの答えは一回目も二回目も同じです。けれども、イエス様の言葉は違うんですね。一回目は私の子羊を飼いなさいっていうようなことを言いました。で、二回目は、私の羊の世話をしなさい。ですね。で、三回目、ここが終わりですね。いよいよ三回目は、こういうふうに言ったんです。ヨハネの子シモン、私を愛してるか。ペテロは、三度も言われたわけで、私を愛しているかと言われたので、悲しくなった。初めて、三回目でペテロは悲しくなったんです。これが大事なんですね。初めて感情に響いたんでしょうか。よーく考えてみますと、二回目までは平然と答えてたんです。だけど三回目は悲しくなったんですね。ここが大事だと思うんですね。三度ですね。聖書では三度っていうのは、十字架の予告も三度でしたね。旧約聖書では、サムエルという人が、寝てた時起こされた、子供の時にね、主よお話しくださいって、こう、三度、サムエルと呼ばれて起きたり、そういうようなことあります。聖書では三度っていうのが結構ありますね。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることは、あなたはよく知っておられます。それで、イエス様は私の羊を飼いなさいと。三度目になると内容がちょっと変わってきます。それは、ペテロが悲しくなって言ったんですね。で、ペテロがなんで悲しくなったかなって言うと、あの言葉を思い出したと思うんですね。鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと。イエス様に言われてたんです。それを思い出したに違いありません。鶏が、二度鳴く前に三度知らないと。これは本当に鶏が鳴いたわけですね。この、イエス様を、知りませんって言った時に鶏が鳴いた。このように、ペテロ自身三回同じ言葉でイエス様に、私を愛しているかと問われて、それに、やっと気づかされた。三度とは忘れもしない。あの出来事、三度否んだ出来事が関係するわけです。その悲しみが蘇ってきました。一回目、二回目には感じなかったことが、三回目に及んで初めてペテロが感じた。死を否むという罪。そのまんま、今、美味しいご飯満腹で食べさせられて、そのまんま、ペテロに、この羊を飼いなさいという牧会を、そのまんま、ペテロに委ねるっていうことは、イエス様はとてもできないわけで。 その罪を思い出させて、それを癒さなきゃいけないわけで、それをここでやったわけです。鶏が鳴いた後でペテロは泣き出しました。イエス様が三度も私を愛していると言われたので悲しくなりました。ペテロのこの悲しみの中に悔い改めの姿を見るわけです。ペテロがこの三度死を否認したように傷跡は事実として残りますけれども、しかし、その傷はもはや、うずくことがないように、イエス様の癒し方は、それを、数え上げて責めるのではなくて、責めの言葉じゃなくて、愛するかっていう、その、本当に、優しい言葉です。責めの言葉じゃないんです。気づかせるために、悔い改めの、いや、悔い改めて癒してあげたいわけですから、この、本当に、優しい言葉なんですね。これを心療内科の先生が言うには、ここは魂のリハビリっていう言葉を使われました。で、これは、例えば、整形外科の患者さんなら、足を骨折した後に、手術後に、何ヶ月間かギブスをかけたままリハビリをします。そしてその訓練をして回復させていくわけですね。そのためにはそういうふうないろいろとリハビリしながら痛い思いをしなきゃいけないけれども、治るんですから頑張るわけですね。私たちのこの心のリハビリもそういうふうな形で、もうイエス様はそのような形でやったんだと思うんですね。いつもここで思うことは、ボンフェッファーの交わりの生活という本を皆さんも読んだことあると思うんですが、その本の項目の中の告白という項目の中に出てくるんですね。私たちがもし何か罪を犯したことがあったならば、それを兄弟に告白することによって、その荷が軽くなるという、そういうふうな、それが交わりの生活だということが挙げられています。この、カトリックでは国会というものがあって、神父様に、ああいうふうな、こういうふうな箱みたいなところに入って、こちらに神父様が行って、そしてそちらにクライアントが行って、そういうふうに、国会するんですね。だから交わりっていうのは楽しく交わるばかりではなくて、何かこう罪を犯した場合には、兄弟の、その、兄弟に話すことによって荷が軽くなるという。その荷をいただいた人は、それなりにそのことについて黙ってこうお祈りするわけですね。それが交わりだという、そういうふうな、ことが、ポンフェファーの交わりの生活に挙げられています。イエス様は今ペテロにあの出来事を三度にわたって思い起こさせて、やっとこういうふうにしてペテロの涙が出てきて、こういうふうにして癒しが上げられていく、癒されていって、そしてやっとその羊を飼いなさいって、その後でそれができるということです。で、まあ、いつも毎回ここ話しするときに言うんですけども、愛するかっていうこの言葉。要するに、愛するかっていうこの言葉が、ギリシャ語では二通り使い分けて使ってるんです。で、聖書を本当に見ると、原点はそのようになってますね。私も調べてみたら本当にそのようになってました。愛するかっていうことを、原点で二つの言葉で使い分けてるんですね。で、イエス様がピトロに問いかけた愛するという言葉は、アガペーという言葉よく聞きますよね。神の愛、アガペーです。で、これがイエス様が愛するかって聞いてるとき、まさにアガペーでね、アガパオという言葉で、ピトロに問いかけてるんですね。愛するか。という、アガパオ。これをね、 1回目も2回目もアガパオで聞き上げてるんです。愛するか、愛するかってね、原点はそうなってますね。そうすると、ペテロの答えは、はい、愛してます。はい、愛してますって3回答えますよね。それが3回とも、同じ言葉でフェレオーという言葉を使って答えてるんです。で、このフェレオーっていう言葉は人間的な友情を表す言葉なんだそうですね。で、3回ともそれで答えてるんです。ところがイエス様は、1回と2回はアガパオーで愛してるかって聞いてるんですけど、3回目は不思議に、アガパオーじゃなくってフェレオーで聞いてるんです。これはすごいことだなと思うんですね。学者によってはあまり区別しない人もいるんですけど、あ、これはね、区別した方がいいなと私は思ったのは、私は若い時、池袋西教会に行ってまして、福井二郎先生の、ところだってね、福井二郎先生は、中国伝道した熱火宣教の記録って書いてる先生でね、なかなか素晴らしい先生なんですね。で、その先生が、ここを説教したんです。どういうわけか私、この福井次郎先生の説教原稿をもらって、若い時持ってたんですね。で、ここの説教もね、やっぱりここをすごく重点的に取り上げて書いてあったんです。で、イエス様は、1回、2回は、アガパオで聞いて、ペテロは、フィレオで、はい、愛してます、愛してますって答えてるけど、3回目はイエス様は、アガパオで聞かないで、フィレオで答えてる。フィレオで問いかけてるって、これは一体どういうことなんだろう。それはやっぱり、ペテロの答えに合わせたんですね。これはすごいことだと思うんですね。アガパオは神の愛。だけど、フィレオというのは人間の愛。イエス様ご自身が、ペテロの同じ立場まで下がってくれて、では、お前のそのフィレオの愛で、私を愛するんだね、と言って、ペテロのありのままを受けてくださってる。受容されたっていうかね、そういうものを感じるわけです。ペテロはここに至ってイエス様を愛して、イエス様のために命を捨てるという、この愛が、自分のうちにないことをこう知らなければいけませんし、イエス様を愛する愛も、イエス様に対する従順も、ペテロの技じゃない、本当に上から与えられる賜物以外に何者でもないという、この、フェレオの愛でなんて私たちは到底愛せない。本当にフェレオの愛でイエス様がそれでいいってこう言って、くださっているようにも受け取れますよね。ともかく、イエス様自身がペテロのとこまで一緒にこう降りて下がってきてくださって、それでいいよってこう言ってくださってるんじゃないかなと思うんですね。その傷が本当にこういう形で癒させていったわけです。そしてその後に、ペテロに牧会をこの委ねました。私の子羊を養いなさい。私の羊の世話をしなさい。私の羊を飼いなさい。この食べ物の世話、本当に羊の食べ物の世話、見張り、危険から守る。養い育てるっていう、その、羊はそういうふうなものを受けないと生きてきませんよね。で、それを、まあ、人間にしたら、そういうふうな、動物はそういうふうなね、あれですけども、人間も本当に、細かく、こういうふうな牧会を、こう、委ねられたっていう、そういうふうなことです。で、ここでは、私の羊を飼いなさい。ペテロの羊じゃなくて、イエス様の羊なんですね。私の羊を飼いなさいって、そのことが大事なんです。そのことをこうして、言われて、ペテロに委ねていったということです。で、最後が、ペテロの最後のことがここで挙げられてくるんですね。すごくちょっと、怖いわけです。殉教することがここで挙げられました。最後のところです。あなたは年取ったら、ちょっと皆さんちょっと聖書見てみてくださいね。どこだ ?18、19節ですね。あ、そうじゃない。18節ですね。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところに行った。 しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められて行きたいところに連れて行かれる。そういった神の栄光を表すですね。そして私に従いなさい。私はこのペテロ自身は本当にネロの時代に逆さ十字架で死んだというそういうふうな言い伝えがあるんですけど、それに殉教したという言い伝えがあるんですけど、私はここを読みながら一番目に留まったのは年を取るとということなんですね。年を取ると、だから殉教して死んでいくっていう、私たちはそういうのは今こう考えられないですよね。このペテロのような死に方をするとか。でも私たちは洗礼を受けた時にはもはや私はキリストと共に十字架にかけられている、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きているという、そういうふうなものを思いながらバプテスマを受けているわけです。ということは私たちはもはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きているというのは、これが生きているわけですから、私たちが年取って、まあ若い時でもいいですけど、病気になったり、いろんな困難、苦難があったとしても、それは自分のことかもしれないけど、しかし、そういうことを神様が、イエス様が、私たちにそれが、覚えておいて、それも神様のご計画の中に入ってるんじゃないのかな。そうすると、年取ってから起きる、いろんな病気、辛いこと、私もいろいろ痛い、検査されたり、いろんなことしますけど、嫌だけども。大変な苦労を、年とともにいろいろ出てくるわけです。だから年取って、いろんな苦しい思いをするのも、それも神様のご計画の中にあると思ったら、まるで、まさに言葉あれですけど、殉教というか、そういう辛いこともあるわけで、それも神様のご計画であるわけで、だから、信仰の、それで神様の栄光を表すとあるから、私たちは、年を取って何もできないとか、なんか、そんなんじゃなくて、いろんな困難、苦難があるから何も、明石者としての技ができない、そういうものではなくて、ING だと思うんですね。死ぬまで、定年がないわけですから、証には定年がないわけですから、たとえいろんなことがあっても、ING の中で、最後まで、こうして、その存在そのものが、証となっていくわけですよね。だからまさに、ペトロは殉教だけども、私たちも年とともに、殉教のような、そういうものを背負っている。それで、その後に従ってきなさい、だから、ING の中で従っていくっていう、証者として歩み続けるっていう、そういうふうなものをここ読みながら、年を取ってから両手を縛られてたかなんだか、そんなふうな書き方あるけども、ペテロのような殉教じゃないけども、ING で、最後まで、証者として立てられていくんだなって。それは考えようによっては感謝だなって。そういうふうにして思いながらここ読んだわけです。じゃあお祈りします。愛する天の父なる神様、ありがとうございます。本当にペテロは三度もイエス様を裏切って大変な罪を犯しましたけれども、しかしイエス様はペテロに期待していました。それはペテロのみならず私たち一人一人に大きな期待を持って今あることを覚えるものです。私どももこの地上においてそれぞれ違った形でいろんな困難苦難いろんなことがありますけれども、しかし、あなたから命をいただいている私たち一人一人は、それでストップするのではなくて、ING の中で、本当にあなたに従って歩む。愛するかの問いは、まさに、私に従いなさいという、そういうふうな呼びかけであると、強く思いました。 今本当に病んでおられる方、いろいろな立場にある方がおられますけれども、その一つ一つもあなたがご存知であり、その中から本当に祝福して助けてくださっている、そのことを覚えながら感謝した生活をすることができるように、一人一人に聖霊なる神様が豊かに望んで助け、お導き、癒してくださいますように切にお願いいたします。今日ここに来れない方々、一人一人を帰りにてください。一日も早くコロナが収束しますようにお願いします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。